触ろう、マタイによる福音書8章5節から13節の御言葉に入ります。ここには主イエスがカファルナウムという町で百人隊長のしもべの病を癒された、その御業が記されています。先週の8章1から4節には重い不病の人の癒しが記されておりましたが、1節から4節の重い皮膚病の人の癒しと、今朝の5節から13節の役人隊長のしもべの癒し、この2つの箇所の間に共通するところがあります。一つにはいずれも当時のユダヤの社会において差別と偏見の目にさらされ見捨てられていた人々に対する癒しであったことです。重い皮膚病、雷病の患者がどれほど苦しい、辛い境遇に置かれていたか、それは先週見た通りです。また今朝の百人隊長は、ローマの軍隊の将校です。当時ユダヤはローマ帝国に占領されていました。ローマの植民地でした。そのローマの軍隊で、50人から100人の部下を率いていたのが百人隊長です。ローマ軍の将校だからといって必ずしもローマ人であったわけではなかったようですが、ともあれこの人が異邦人であったことは明らかです。異邦人は神の選びの民とされていたユダヤ人たちから差別され見下され苦しめられておりました。また救いを受けるのは選びの民のみであり、異邦人は救いから漏れると考えられておりました。注目すべきことに、主イエスはそのような人々を御目に留められまた癒されたわけです。二つ目に、いずれの人も確かで的確な注目すべき信仰の理解を示したということです。先週の雷病人は、主イエスにお会いするとこのように言いました。御心ならば私を清くすることがおできになります。つまりこの雷病人は、主よ、私のこれまでの苦難がお分かりになるなら、是が非でも私を癒していただかなければ困ります。そのようには言わなかった。救いとはあくまでも神の側の事柄であって、人間が力ずくで神に訴えて神に言うことを聞かせ神の手からもぎ取るものではない。人間は癒してくださるのも、あるいは癒してくださらないのも、ひとえに御心にかかっていることだ。そのことを彼は理解していた。この雷病人は自分の判断を捨てて御心に委ねるということ、これが信じるということだということを理解していたわけです。今朝の百人隊長はどうでしょうか。実節にこうあります。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。主イエスはこの百人隊長の信仰に感心された。この感心したという言葉を驚いたと訳している聖書もあります。つまりこの百人隊長の信仰は主イエスその方を驚かせるほどのものであったということです。私のしもべがチューブで寝込んでひどく苦しんでいます。どうか愛する大切な部下をしもべを癒してください。そのように百人隊長は主イエスに懇願します。先週の雷病の人との違いは、雷病人は病人自ら主イエスに癒しを願ったわけですが、今朝の百人隊長の場合は彼自身が病気であったわけではなく、彼のしもべが病気であって、その癒しをしもべに代わって願っているというところにあります。 まあ、けれども彼がどれほどこのしもべを愛していたのか、どれほど切なる思いで主イエスに癒しを求めたのか、そのことは十分に伝わってきます。主イエスは百人隊長にお世話になります。私が行って癒してあげよう。しかし百人隊長は主イエスに答えるのです。8節9節、主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威の下にあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。これが主イエスそのお方さえ驚かせた百人隊長の信仰です。まず彼はこう言います。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。これは単なる彼の謙遜の思いから出た社交辞令のような言葉ではありません。彼は自分の立場をわきまえていたのです。彼は異邦人であった。異邦人は当時のユダヤの社会から締め出されていた。ユダヤ人の家に入ることさえできなかった。ましてダビデの子孫からお生まれになった尊きお方を自分の家の屋根の下に迎えるなどということはできるはずがない。けれども彼の信仰はそうした壁、そうした限界を突き破ります。すなわち彼もまた先週の雷病人と同じように前に進んでいくわけです。厚い壁の前で尻を見し後ずさりをするのではない、前進するのです。どこに向かってであるか、主イエスという一人のお方に向かってです。そして彼は言うのです。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。わざわざおいでいただくには及ばない。ただ一言御言葉をください。そうすればしもべは癒されます。先週の重い皮膚病を患う人の在り方から、私たちは信仰とは何かということを学び取ることができました。同じように今朝の百人隊長の在り方から、私たちは信仰とは何かということを学び取ることができます。百人隊長は主イエスに対して、誠に人間が神に願い求めるべきものを願ったわけです。それは御言葉です。彼の信仰はまさに御言葉にかける信仰、御言葉のみに立つ信仰です。この百人隊長の信仰は私たちの一人一人にとっても模範であります。なぜなら彼は御言葉の力を信じ、ただ御言葉のみに立っているからです。御言葉に権威と力があるということを知っているからです。神の言葉そのものに人を生かす力があることを知っているからです。そして彼は言うのです。自分にも部下があります。数十人、百人の部下があります。自分は一人の人間にすぎません。けれども部下たちは自分の言葉に従ってくれます。自分が命令した通りに時に命がけで戦ってくれます。自分のような人間にもそのような権威がある。まして主よ、あなたの御言葉には人間を超える神の権威と力があるではないですか。だからただ一言御言葉をくださるだけで十分です。私もその晩年に交わりをいただいた今駒康重先生という 現代詩人でもあり牧師でもある方が賛美歌第2編に御言葉をください、その歌詞を書かれました。信仰とは何かということをただ一言で表している、それは御言葉をくださいということである。イエス・キリストとは誰か。ヨハネによる福音書1章14節はこう言います。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉とは単なる言葉でなく神のことです。肉とは単なる肉体ではなく人間性のことです。つまりイエス・キリストとは誠の人間性をまとって世に来られた誠の神であられる。そうであれば、それが私たちの信仰であるならば、この方の御言葉は父なる神の御言葉に等しい。無から天と地を言葉によってお作りになった。神が光あれと言われると光があった。その御言葉である。古の時代に荒野にあったイスラエルの民を導かれ、マナを降らせ、うずらを降らせ、海の水を真っ二つに開かれ、岩から水を湧き立たせ、ヨルダンの流れをせき止めて乾いたところを作られた、その御言葉である。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる、その神の御言葉である。百人隊長はそのことを信じた。そしてその彼の信仰に応えて主の大いなる癒しの御業が振るわれるのです。13節。そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りになるよ。ちょうどその時しもべの病気は癒された。信仰とは何か、主イエスを信じるとはどういうことか、それはこのような権威と力をお持ちの主を、このような言葉を世の闇を光に変え、人の死を命に変える、この大いなる言葉を語ることがおできになる主を信じ受け入れることであります。主の御言葉に信頼し、主の御言葉にかけることです。主イエスという方のもとに立つことです。教会は信仰者の群れ、主イエスを信じる者たちの共同体です。教会では信仰について教えられ、信仰をめぐる語らいがなされます。ではその信仰とは何か、主イエスを信頼し、主イエスを受け入れ、主イエスに委ね、主イエスの慰めと恵みのもとに立つこと、それ以外のことではないわけです。その根本的に大切なことを、今朝の百人隊長のあり方を通して改めて教えられるわけです。今朝も私たちは思わず乗れません。このように信仰について私たちに教えてくれているのは、重い雷病を患う人であり、異邦人の百人隊長であった、当時のユダヤの政治や宗教の指導者たち、パリサイ人や立法学者、大祭司といった人々ではなかった。当時のユダヤにおいて宗教と政治の権力を一手に握っていた人々でもなかった。人々に差別をされ、捨てられ、社会から締め出されていた人々であった。それはなぜなのか、人々に見捨てられた人々であったゆえ、 神に近い人々であったということなのか。ともあれ聖書はまさに驚くべきことを読む者たちに伝えるのです。神におできにならないことは、なれないことは何一つとしてない。神はまことに不思議なことをなさるお方です。さて、主イエスは実節ではっきり言っておく。イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。このようにこの百人隊長の信仰に驚かれて、続けて11、12節でお世話になります。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて激しりするだろう。まあ、このように異邦人である百人隊長の信仰に驚かれた後に、主イエスは興味深いことに終わりの日の祝宴に触れられるわけです。終わりの日に天の国は完成し成就し、主イエスを信じて地上へ生き抜いた者たちはその喜びと幸いの極まる祝宴に招かれる。これから私たちは聖餐の食卓を囲みます。この聖餐の食卓はその終わりの日の祝宴の前味、先取りであるわけですが、その宴の席について主イエスは驚くべきことをお語りになります。御国の子らが外の暗闇に追い出され、そして泣きわめいて激しりするというのです。御国の子らとは当時のユダヤの人々、神の選びの民、ファリサイ人や律法学者たち、祭司長といった指導者たちを含むイスラエルの人々です。なぜ彼らは暗闇に追い出されるのか。信仰を失ってしまったからであります。彼らはいつしか信仰の理解ということを履き違えてしまっていた。つまり自分たちはユダヤ人という誇るべき血筋血統ゆえに神の救いのうちにある無条件に救われ、しかし汚れた雷病人や選びの民ではない異邦人は救いから漏れる。従って軽蔑して叱るべき人々である。そうした考えに凝り固まっていたわけです。そして人々の前で、何よりも神の前で堅くなであったんです。宗教的な熱心を装いながら主なる神に対してその心を固く閉ざしていたわけです。主イエスは彼らに仰せになります。救いという事柄には血筋も肩書きも身分も一切関係がない。この世において誇るべきものが神の救いに預かることに効力を発揮するとか、何らかの頼りになるとか、そういうことは一切ない。問題はただあなた方の心である。あなた方が神の前にどのような心でいるのか、そのことである。なぜ重い雷病を病む人が、そして異邦人の百人隊長が終わりの日の天国の祝宴に招かれ、ユダヤの宗教的指導者たちがそこから締め出されるのか。不思議なことではありますけれども、一つ言い得るとすれば、雷病の人や百人隊長が率直で素直な心を宿していた、そのことがあるのではないかと思います。また彼らが主なる神の前に 自分が何者であるのかということを知っていたということがあったのではないかと思います。つまりこの世がどのようにいようとも、聖なる神のもとに立つなら、義なる神の計りに計られるなら、私は自分を救うことができない罪人である。しかし主イエスという方はその私を救うことができない、魂も肉体も私の全存在を癒すことができない。そのように彼らの心は神に向かって開かれていた。神様が彼らの心をそのようにご自分に向けて開いてくださった。そしてそうした自由を与えてくださった。それゆえ彼らは主イエスを信頼し、主イエスを受け入れ、主イエスに委ね、主の恵みのもとに至った。信仰とはそれ以外のことではありません。そして人間がそのような信仰を神様から与えられるときに、その信仰から人間の新しい命の道が開かれていくのです。キリストによって新しくされたその人間が命に至る道を踏みしめて生きる、その道が開かれていくのです。信仰によって神は私たちにもその道を開いてください。それが聖書の語る真であります。祈ります。主なる神様、あなたを信じるとは何かということを福音書の御言葉に導かれながら注意深く尋ねることができますよ。またあなたを信じることによって、あなたに委ねることによって、またあなたの恵みに立つことによって、あなたが私たち人間をどのような恵みと命の道に導いてくださるのかということを、私たちも一人一人豊かに味わう、そうした恵みをいただけますように。どうか信仰を持ってしつらえられている食卓に共に預かることができますように。主の御名によって祈ります。
アーメン。